ご理解第59節。なろうたことを忘れて戻しても、師匠がどれだけ得をしたということはない。覚えておって出世をし、あの人のおかげでこれだけ出世したといえば、それで師匠も喜ぶ。おかげを落としては神は喜ばぬ。おかげを受けてくれれば神も喜び、金光大臣も喜び、氏子も喜びじゃ。神様のおかげで今日の私があると悟った時から本当の信心ができるなり、反対にかえって後ろ足で砂をかけていくような人もある。神様のおかげで今日の私がある。これはことがうまく運んでいっている時とか、何か、まあ、出世なら出世した時、いいことが起こってきた時、自分が良い状態にあるというような時には、神様のおかげで今日の私があると思えたり言えたりするのですけれども、それが反対に難儀な最中にある、困ったことが起きてきた、例えば大学受験なら受験をしてそれが不合格であった、そういう時にでも神様のおかげで今日の私があると思えたり言えたりするような、なかなか難しいことですけれども、そういう信心者でありたいものですね。今この新型コロナウイルスのパンデミックというのでしょうか、そういう最中にありますけれども、最初の頃はまあそのうち収まるだろうと、何ヶ月かしたらまた元に戻るだろうと、1ヶ月か2ヶ月したらその規制も解除されてまた普通の生活に戻れるだろうと、多くの人々は今までの元の生活に戻ることをやはり望んでおられると思います。今日改めて師匠の御教えを思い出させていただきましたのは、師匠はそのまあ落ちるというのでしょうか、問題の中にあるというのでしょうか、そういう渦中にあるときに、その渦中から抜け出そうとか逃げ出そうとかいうことをされなかったということですね。例えば崖なら崖下に落ちる、その崖下に落とされた、その落とされたところから這い上がろうとか、一日も早くこの窮状を脱しようとかいうことをなさらなかったということですね。むしろその窮状を味わっていかれた、そこにどっぷりと使っていかれた、そこから抜け出そうとか逃げ出そうとかいう思いをさらさら持っておられなかったというところが大切なことだと思いました。私どもはどうしても一日も早くこの新型コロナウイルスのパンデミックですか、これが収まりますようにとか、感染が収束しますようにとか願います、そして一日も早く元の生活に戻れますようにと願います。もしこれが師匠の生きられ方であったならば、おそらくそうではなかろうと、むしろそのこのパンデミックがいつまで続くかわからない、そこから抜け出そう逃げ出そう、一日も早く元に戻ろうというのではなく、その中を味わっていかれた、どっぷりとそこに使っていかれた その方が楽なのではないでしょうかね。またそういう意識に私どもが意識を変えていかなければならない。レストランで言えば、今まで10人、これはアメリカの例ですけれども、今まで10人入れたところをその半分の5人までにしなさいとか、まあ6フィート2メートルの間隔を置くともっと厳しいのかもしれませんね。10人のところを3人にしなさいとか、それが常態化する。今までは10人のお客さんで採算を取れたのが、3人のお客さんでも採算が取れるような、そういう商売に変えていけばいいわけですから、なかなかそれは難しいことかもしれませんけれども、それが常態化することとして、そこに、その中でおかげをいただいていくということですね。今、なるほど、不自由な生活を強いられているかもしれない。しかし、その不自由な生活、それがもう一生続くのだと覚悟をして、さあその中でどうやってどういうおかげをいただいていこうかということなのですね。もうそこから抜け出そうとか、元の生活に戻ろうとかはもう一切考えない。その今ある生活をいただいていこう、いただき抜こう、さあここからどうおかげをいただいていこうかということなのですね。そこに初めて教会の意義があるのではないでしょうかね。そういう中にあってでも人のお役に立つ教会。パンデミックだから、お祭りができないから、というのではない。そういうお祭りがもうできない、一生できないのだという腹が決まった、その中でどうやったら教会として世のため、人のため、神様のためお役に立つことができるのか、という道を求めていくのが師匠の生きられ方ではないかと思わせていただきます。どういう中にあっても、そこから一日も早く抜け出そう、這い上がろうというのではなく、その落ちたその中に、そこを味わっていく、そこからその中でおかげをいただいていく、そういうあり方にならせていただきたいと思いますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。